平がお立ちいただきまして、正円賛美歌543番をご一緒に唱和いたしましょう。 章一節から十三節で新約聖書309ページにございます。コリント信徒への手紙1章1節から13節。お読みいたします。偶像に失えられた肉についてでは、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は思考を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分が何か知っていると思う人がいたら、その人は知らればならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に従っているのです。そこで偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神なのか、また唯一の神以外にいかなる神もないことを私たちは知っています。現に多くの神が多くの種がいると思われているように、たとえ手に鉢に神々と呼ばれているのがいたら、私たちにとっては唯一の神、父である神がない。万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。しかし知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際にそれが偶像に備えられた肉だということが念頭からさらず、良心が弱いために手がされるのです。私たちを神のもとに導くのは植物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。ただあなた方のこの自由な手を弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。知識を持っているあなた方が偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのに、その良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。そうなるとあなたの知識によって弱い人は滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。このようにあなた方は兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなので、それだから植物のことは私たちの兄弟をつまずかせるぐらいなら、兄弟をつまずかせないために、私は今度そして日本を閉じます。以上です。お祈りいたします。9月の第1ステージ今週兄弟姉妹たちに礼拝を求めることを感謝いたします。少しあったという感じで季節の変わりに変わり目を迎えますが、それ一人の健康にも御言葉によって日々の生活が支えられますように、お願いします。今日も鈴木先生を通して御言葉が受け入れます。どうぞ皆心を開き、しっかりと御言葉を心の中からこの一週間の支えとなりますように、礼拝の道、またやっていただきます。
を受けて生活しています。持って生まれた性質はあっても育つ環境、生活する周りの人によって違ってくる。一人で生活していても一人では生きていけず、人の影響を受けて生きていることを私たちはいつも覚えていなければならないと思います。ですから一人の人の行動が人をつまずかせたり救いの道へ導いたりするのです。さて今日のクリントの信徒への手紙の8章のところは食べ物に関することです。キリスト者が偶像に捧げられた肉を食べるのは正しいかどうかという問題です。この時代の人は悪霊の存在を真面目に考え信じ恐れていました。その食べ物によって人の体の中に悪霊が入り、その人の体を傷つけたり狂わせたりするというのです。それを避ける一つの方法は人が食べ物を食べる肉を神に捧げました。動物はほとんど全て殺される前に何らかの神に捧げられていたようです。ですから偶然に捧げられた肉を食べるのは偶像にも捧げられていました。それが正しいかどうかという問題が教会の中に起こってきたんです。コリントの教会はいつも言いますように、いろんな国からいろいろなものが入ってきて、アフロゲーテの大きな神殿がありますし、ゼウスの神、アポロの神、ギリシャの神の神殿がたくさんあります。そういうとこに行ってた人が教会に集まっては来たんです。でそういうとこの神々にどう捧げられました。そこにお供えされました。そこに供えられたものは供えられたものを食べるということは大変なことだと思う人がいます。動物のある一部のものは供え物とされて、祭司はあばらと桃の肉など良いところを取ったそうです。そしてその残りを供えた人がもらうというのであります。また役人その他の他に手に入るものですから、その肉で宴会をしたり結婚式のごちそうにしたりしたそうです。で備えられたものをいただくということは聖なる交わりになるということも考えられました。でそのことに対して招待されますが、それを断りでもしたら彼らの社会がシャットアウトされる、そういうことがあったそうです。で役人その他の人々は余分な肉をお店や市場に売りました。ですから市場に並べられているものは偶像に捧げられたものがたくさんあったそうです。ですからお肉を買うことはそれを買うしかない。 真面目な人は偶像礼拝してはいけないって言うから、偶像に捧げられたものを食べるということは汚れることじゃないかと思いました。それで悩んだんです。これに対して自由主義者たちは、私たちは知識を持っているんだから、この肉を食べても何ともない、偶像はこの世に存在しない、唯一の神だけしかいないじゃないか、他にも 神が存在してないんだから他の神にって言って唱えられたもの、それが汚れているっていう、そういうことはないと言うのです。そういうふうにして知識のある人は自由主義者と言われますが、その人たちは運動礼拝している人と一緒に食事をしたり、宴会の席にも平気で出席する人も出てきたと思います。その人たちにとっては誘惑でも何でもないと思います。ところが人は弱いもの、主に交われば赤くなっていますが、そういうことが当たり前になってきたら何ともなる。そういう意味でその間違いだっていう議論が教会の中に起こったそうです。しっかりした意思を持っている人はどうであろうと心が痛むことはないでしょうけども、いつの間にかそういう人たちと一緒にいると影響されてしまって何が何だか分からなくなるということがあります。そこでここに書いてある、偶像に備えられた肉について言えば我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。と言います。高い知識を持っている人は偶像なんかないんだから、神様は唯一だから、いろんなことしたって関係ないじゃないかというのです。ところが、その知識だけで判断して、いつの間にかルールの性格になっている。そういうことが私たちの中にあるように思います。知識はある種の危険が伴います。人を傲慢にさせ、見下し、優劣感を持ちます。弱い人に対する同情をしまいやすい。それは本物の知識ではないと言います。弱い兄弟つまずきやすい人もいる。どんな誘惑があってもしっかりしてそれに引きずられることがないという強い人もいるかもしれないけども、ついついそれに引きずられてしまうことがある。知識とは物を深く知っていくし誰しも求めている。そして横着になる。偶像に備えられたからといってそれを食べる、何も汚れることはないと、これ見逃しに食べてる人に対して、いや、やっぱりずっとそういう純粋な思いを持っていましたから、やっぱりそれはいけないんじゃないか悩む人がいる。 って終わり。でその人たちに対してつまずかせることが、まあ教会の中でもですね、今でも私はだいぶつまずかせてるような風になっているような気がいたします。こうしてはいけない、ああしてはいけない、まあ今は酒飲んではいけないとか吸ってはいけないなんていう人はいませんけど、昔はクリスチャンは酒飲んではいけないとか飲んではいけないと言いますが、それは信仰問題じゃなくて健康問題です。でもそのことで一生懸命で神様に従おうとする人もいたわけです。でだんだん時代が進みまして、牧師の中でそのことってどっちでもないじゃないって言って集まりでみんなで宴会をして、そして周りの人をつまずかせるということも起こってくるということがよくできます。それは知識でもって大丈夫じゃないと思うけども、やっぱりお酒の力で乱れた行動をしてしまうことがあるかもしれない。その辺は考えなきゃいけないな。でそういうことを見てて、純粋なっていうんでしょうか、傷つきやすい人はそういうことしていいんだろうか、クリスチャンになる人がそんなことしてるって言ってつまずいてしまう人もいるっていうんです。そういうことに対してパウロは、強いものは強くないものたちの弱さを担うべきである、自分だけを喜ばせることをしてはならない。私たち一人一人が隣人の徳を高めるため、その益を語って彼らを喜ばすべきであるっていうふうに思っているからです。ですからパウロは、もし食物が食べ物が兄弟をつまずかせるなら、兄弟をつまずかせないために私は永久に断じて肉を食べることはしないとまで言いました。すごいです。私はそういう格好をしてないんじゃないかなと、そこを読んでですね、思いました。結構ですね、横着なこと言って、横着なことしがちです。まあ、そういうことに対してパウロは潔癖にもそういうことを言ってみてました。そしてそういうふうに精進してきたと思います。今のそういう真摯な態度がイスラエルだなということをつくづく思うのです。キリストでさえご自分を喜ばせることをされなかった、弱いものをつまずかせるなら大きな石臼を首にかけて海に沈める方がいいっておっしゃいました。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえ私もまた兄弟のために命を捨てるべきであったとも言われた。私たちの弱さは全部ご存知です。でも恐れを持って神様の前に生活しなければならないなと、また戒められた感じがいたします。詩編の139編の1編に、主よ、あなたは私を探り知り尽くされました。あなたは私の座るのも立つのも知り、遠くから私の思いを集められます。私はどこへ行ってあなたの御前を逃れましょうか。 私たちは本当に神様は全てをご存知、私たちの弱さもご存知、しかしなおさらそれに対して私たちは恐れを持って神様に従おうとすることにならないし、弱い人のを大事にする、こんなことは大したことないって言って無視して、そのことで傷つく人がいるならば、それは戒めなければならないということをつくづくまた今回説教を準備しながら思わされました。もう一つこのところで示された心惹かれた言葉は、神を愛する人がいればその人は神に知られている。神を愛するということは、本田哲郎さんは、人が神を大切にするとき、その人は神からよく知っていただいているのですというふうに言っていました。神様を大切にする生き方、それは弱い人大事にしている生き方だと思います。私は随分ですね、家の中でそんなこと言ったらあれですけど、清牧師まっすぐ行こうとします。私はそれを崩そうとします。知識の人ですね、そんなことどっちでもなんとかよって言ってですね、ずっと来ました。それはいけなかったかなと今回ね、だいぶ思いましたよ本当に横着にね、公平にやってきたんじゃないか、なんか頭をガツンと殴られた感じがいたしましたが、本当に私たちは神様の前に謙遜に恐れを持って歩んでいきたい。つまずく人がいるなら行こう、一切下げないまで行きましょう。私たち何よりもつまずかせないためになんとかしなければならないっていうふうなことでこうキュッキュッとしてしまうのもどうかと思いますが、そのことも頭に置きながら生活しなければならないなとふうに思います。お祈りをいたしましょう。天の地なんかの9月に入って少し涼しくなってお待ちしておりますが、夏の暑さで高齢者の方々疲れが出てくる時であります。どうぞ一人一人を支え助けてください。世の中は危険がいっぱいです。どうなるんだろうと毎日毎日思わされるニュースが飛び交います。ただただあなただけが主です。神様あなたに祈るしかありません。どうぞ世の指導者たちが己のことにとらわれ、とんでもないことをしてしまいます。目を覚まさせてください。この世の平和のために使える指導者にしてくださるように切に願います。ご本のことで虐げられている人を助けてください。いろんな災害やいろんな忌まいましい出来事で傷ついてる人、大事な人を亡くした人が毎日毎日ありません。どうぞ苦しみの中にいる人、憐れみ助けありましてください。また未だに災害のために苦しみ不安定な生活をしている人を助けてください。そしてそこに心を寄せ助けに行っているボランティアの人たち、働き人を励まし力を与えてください。新学期が始まりますが、子どもたちが新しい思いを持ってあなたに見 導かれますよう切に願います。来々し行われます宮田志郎先生のコンサートと別展の集会に一人でも多くの人をお集めください。そして喜びが満ち溢れる集会になり、神様を知るチャンスになりますように心から願います。このリクシルナに行っています。アロハ。生産式を行います。3番のファイルの中に1番 生を、私があなた方に伝えたことを私自身主から受けたものです。なお主イエスが言わせられて、パンを神様に取り寄せて、そして言われました。これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこれを行います。これはイエスキリストの体です。これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。主があなたのために血を流されることを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にイエスキリストと交わるべきであります。また食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって食べられる新しい契約から、飲むごとに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られるまで主の死を示しなさい。これはキリストの血潮です。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてくださいました。罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる備え物として今へ向かいます。私たち主の体の枝であることを踏まえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの、ね、苦しみに預かる時がやっても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に22番の1番と3番を座ったままお参りします。
Thank you.
疑のあります方は献金の方よろしくお願いいたします。
御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように、あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。
アーメン。